ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアの外務大臣がバーチャル ASEAN 閣僚会議に出席することについてお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は2020年9月9日から12日にかけて開催される第53回 ASEAN 閣僚会議に出席します。レッノ大臣は9月4日金曜日ジャカルタでの電話会議で、会議中、ASEAN の外務大臣は、政治的及び経済的安定を維持することへのコミットメントを強調すると述べました。さらに、レッノ大臣は、ASEAN 閣僚会議で少なくとも19回の一連の会議がバーチャル開催され、2020年に ASEAN の議長としてベトナムのファン・ビン・ミン外務大臣が議長を務めると述べました。レッノ大臣は会議の合間に、 ASEAN 外務大臣は持続可能な平和と安全のための女性の役割の強化に関連する対話を含むいくつかの会議に出席すると付け加えました。最初のオンラインラマヤナ舞踊劇の公演は、何万人もの視聴者によって成功裏に終わったことについてお伝えします。9月5日土曜日にボロブドゥールプランバナンラトボコの寺院観光公演によって開催されたラマヤナ・プランバナン舞台劇の最初のオンライン公演は、何万人もの観客によって成功裏に終わりました。寺院観光公演のマーケティングとサービスのディレクターであるヘティ・ヘラワティ氏は、日曜日にジョージャカルタ特別州のスレマンで、ムンバイ・インドネシアのインドネシア総領事館、在ニューデリーのインドネシア大使館、インドネシア外務省と寺院観光公演の共同で開催されたオンライン公演は順調に進んだと語りました。ヘティ氏によると、ラマヤナ舞台劇の公演はインドとインドネシアの71周年の二国間関係を記念して開催されたということです。ヘティ氏はまた、COVID-19 パンデミックによって2020年3月 上旬以降にキャンセルされた公演は、国内外のファンから温かく特別な歓迎を受けたと述べました。それでは次のニュースです。国家宮殿は、インドネシア人がマレーシアに入国することを禁止することに大きな影響はなかったと述べました。第三副大統領、参謀本部のパヌタン・スレンドラ・クスマ氏は、インドネシア国民がマレーシアに入国することを禁止することに大きな影響はなかったと述べました。彼は、禁止がインドネシアの移民労働者に大きな影響を及ぼしただけである。そのほとんどが現在インドネシアに戻っていると語りました。一方、マレーシアとインドネシア間の輸出入プロセスを妨げないように、商品の流入と流出は通常通り継続します。パヌタン氏は9月6日日曜日のバーチャルディスカッションで COVID-19 感染からマレーシア国民を保護するために実施されたため、マレーシアが取った政策は妥当であると考えました。彼は以前、インドネシアが中国人に COVID-19 の感染拡大を防ぐための入国禁止を発令したと付け加えました。したがって、マレーシアの政策は問われるべきではありません。それでは次のニュースです。壊滅的な台風の脅威により、20万人の九州住民は避難を求められたことについてお伝えします。地元消防庁によると、9月6日日曜日に20万人以上の九州住民が台風ハイシェンの脅威により避難所を探すよう求められました。政府は避難所として機能するように学校と地域コミュニティセンターを指定しています。しかし、一部の住民はコロナウイルス感染リスクを軽減するために地元のホテルに滞在することを選択しました。9月6日、AFP 通信社が報告したように、台風ハイシェンが南日本に強風と大雨をもたらしました。気象学者は、このような嵐が人が住む島に近づくと、その攻撃は電柱を破壊して車両を転覆させるのに十分強いと警告しています。ハイシェンは大きな非常に強い台風に分類されました。それでは最後のニュースです。国連事務総長は4カ国で飢餓のリスクを警告することについてお伝えします。国連事務総長のアントニオ・グテレ氏は、現在、紛争中の4カ国における飢餓と食料、安全保障の低下のリスクについて警告しました。グテレ氏は、9月5日土曜日に安全保障理事会のメンバーと与えられたメモで、このことを述べました。彼は、今後、イエメン、ナイジェリア北部、南スーダンで何百万人もの霊が危険にさらされていると述べました。一方、彼らの国を避けるための予算は非常に小さいです。したがって国々が長年武力紛争と暴力を経験した今、対策が必要です。2020年の世界食糧危機の報告と オブサーバーによって分割を引用して、コンゴ民主共和国、イエメン、ナイジェリア北部、南スーダンの4カ国の人々は今、世界最大の食糧危機を経験していると述べました。現在、彼らの国は再び食糧不安と潜在的な飢餓に直面しています。国連事務総長は、ソマリア、ブルキナファソ、アフガニスタンなどの紛争も経験している国々の指標も同様に悪い状況に直面していると付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は青い空のために空気をきれいにすることについてお伝えします。環境汚染や大気汚染は世界のすべての国が直面している問題です。自動車や工業からの煙、そして森林火災が大気汚染の原因です。現時点では状況が懸念されるようになっています。実際、世界保健機関は大気汚染をサイレントキーラーと呼んでいます。そうでないことがあり得るでしょうか。様々な研究によると、大気汚染は身体の細胞への損傷、脳卒中、脳腫瘍、流産から精神的健康問題に至るまで深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。非常に深刻な大気汚染の影響で、国連総会は2019年12月19日に、青空のためのきれいな空気の国際デイの決議を採択しました。その後、世界保健機関は、グローバルキャンペーンである Breathe Life と協力し、汚染の健康リスクについての意識を高め、2020年9月7日、今日初めて青空のためのきれいな空気の国際デーを記念しています。COVID-19 のパンデミックが始まった当初、世界の多くの国が在宅政策を実施することでロックダウンを実施しました。この状況は世界のいくつかの都市でより良い大気質をもたらし、大気汚染が減少し、環境は以前よりも綺麗になりました。しかし、今ではいくつかの国々が解放し、人々が家の外で様々な活動を行うことを強化し始め、場所によっては COVID-19 パンデミック以前よりも大気質は再び低下し、大気汚染は再び増加しました。世界保健機関のアントニオ・グテレ事務局長は、国際クリーンエアデイの際のメッセージの中で、大気汚染の増加を防ぐために環境基準、政策、法律を強化することにより、劇的かつ体系的な変化が必要であると述べました。アントニオ・グテレ氏はまた、化石燃料への補助金をやめるよう世界の国々に助言しました。汚染度の高い国の一つであるインドネシアは、特に自動車による大気汚染の削減に取り組んでいます。その一つが電気自動車の開発です。インドネシアは、電気自動車バッテリーの開発における自立性を生み出すために利用できる天然資源の保有量があると考えられています。自動車に環境に優しいエネルギーを 使用することの重要性を考えると、社会は化石燃料の使用を上々に制限し、電気と新しい再生可能エネルギーの使用に切り替えるべき時間です。汚染のないきれいな空気を作る努力は政府だけが行っているのではありません。社会もまた、特に自動車の使用を減らし、公共交通機関に切り替えることで、これを行うことができます。さらに、より多くの作物を植え、喫煙をやめ、ゴミを燃やさないようにします。うまくいけば、政府と社会の両方によって、なされた努力が、大気汚染を減らし、青い空のためのきれいな空気を作り出すことができるでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には、他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、あきしです。今日は性アートの成立についてから始めます。東南アジア乗客機構はフィリピンのマニラで1954年9月8日に証明された集団防衛のための国際組織でした。性アートの正式な起源は1555年9月2月にバンコクで開催された会議で成立されました。この組織は東南アジアにおける共産主義のさらなる発展を阻止するために設立されました。組織の本部はタイ王国のバンコクにあります。セアタは1977年6月30日に解散されました。次は2004年9月8日にエム・ユスフは亡くなりました。エム・ユスフはインドネシアの兵士に最も愛されている司令官でした。防衛安全大臣及び軍隊の最高総司令官としての在職中、この将軍は兵士の寮を非常に頻繁に訪問しました。エム・ユスフは1978年6月23日、南ボーネのカユアラで生まれ、病気のためにマカサで76歳で亡くなりました。エム・ユスフは南スラウェシとインドネシアの開発の歴史において 非常に大きな役割を提供している国民的な人物として考えられています。エム・ユスフは勇敢で正直で素晴らしい戦闘機を持っていました。彼は死ぬまで国のために専念し続けました。彼の死によりインドネシアはロールモデルを失いました。最後は国際式の日です。国際式辞の日は毎年9月8日に祝われます。1565年11月17日に発表されたユネスコによって最初に開催され、筆式辞の撲滅を目的とするムーブメントとして世界中のすべての国で祝われています。読み書きの能力はすべての人間がコミュニケーションし知識を増やし生き残るために必要な能力です。インドネシアも国際式の日を記念しています。現在インドネシアの筆式辞を根絶するの努力は肯定的な結果を示しています。教育文化省は2005年にインドネシアの筆式辞人口の割合が 9.55% に達したと推奨していました。ただし2014年にはその数は約 3.76% に減少しました。これで歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia Ku です。今日は、Indonesia と Australia は、再生可能エネルギーの開発に関する合意に署名することについてお伝えします。Indonesia 政府は、海洋投資調整書を通じて、オーストラリアの鉄鉱石産業企業であるフォルテスクメタルスグループまたは FMG とグリーン産業をサポートする再生可能エネルギーの開発に関する協定に署名しました。署名は9月4日金曜日にジャカルタの海洋投資調整庁のオフィスでルーフ・ビンサル・パンジャイタン海洋投資調整大臣とフォルテスキューメタルスグループの創設者であるエンドルー・フォレス氏によって行われました。ルーフ大臣は演説でこの合意の調印はインドネシアとオーストラリアの密接かつ戦略的な関係を示していると述べました。彼はこれらの努力がパートナーシップの基盤を強化し、共により良い未来を築くと信じています。ルー大臣は、その覚書を通じて、インドネシアの60ギガワットの水力発電所と25ギガワットの地熱からの再生可能エネルギーの発電所建設への FMG、投資を促進、加速、実現するための共同タスクフォースが存在すると述べました。ルフ大臣によると、インドネシアとオーストラリアは、鉱物と再生可能エネルギーの可能性を秘めているので、彼らは協力して、グローバル市場において、グリーンで再生可能エネルギー産業の主要なプレイヤーになることができるということです。彼は、協定でが経済発展、社会の進歩と環境保護を組み合わせた持続可能な開発を促進すると信じています。覚書に署名することに加えて、インドネシアの水域へのプラスチック廃棄物の排出を減らすために、両当事者間で、レターオフインテントも証明しました。レターオブインテントの調印は、海洋投資調整所の環境林業管理調整副局長である、ナニ・ヘンディアルティ氏とエンドルー・フォレス氏によって行われました。ルー大臣によると、エンドルー・フォレス氏は、ミンデル財団を通じて海洋への主要な取り組みを含めオーストラリア全体で約20億ドルを提供することにより世界中の280の超える取り組みに多大な貢献をしてきました。ルフ氏はレターオフインテンの証明によりインドネシアの水域へのプラスチック廃棄物の排出を大幅に削減するインドネシアの政策をさらに強化すると考えています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Izinkanlah ku kecup keningmu bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di mata. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Demi hati yang risau ini, oh, oh. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Voice of Indonesia.
Indonesia です。今日は中部ジャワ州のラワンセウの観光地をご紹介します。ラワンセウは中部ジャワ州のスマラン市にあるインドネシアの歴史的な建造物です。この建物は以前オランダ・インディッシュ・スポール・ウェック・ミチャピ、またはニスの事務所でした。この建物は、ヤコブ・ F ・クリンハメル教授と BJ ・オーウェンダ教授によって設計され、1904年に建設され、1907年に完成しました。ラワンセウはトゥグムダ通りにあります。 ドアの数が1000にも満たないにもかかわらず、建物には非常に多くのドアがあるため、地元の人々はそれをラワンセウと呼びます。この建物には高くて広い窓がたくさんあるので、人々はそれをドアまたはラワンと考えることがよくあります。2011年に完成して、修復と改修の後、ラワンセウは歴史的な観光地になりました。この観光地は午前7時から午後9時まで訪れることができます。入場券を購入する場合、訪問者は大人が1万ルピア、子供が5000ルピアを支払う必要があります。地下を探索できるようにするには、3万ルピアの追加料金を支払ってツアーガイドを申し込む必要があります。リスナーの皆さん、これでパソナイノネイシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、membeli peralatan mandi、日本語でトイレタリーを買います、についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは membeli peralatan mandi、日本語でトイレタリーの買うという会話を聞いてください。今回は食料品店でケフィンさんは石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプーを購入します。
Permisi Bu.
Ya.
Mau beli peralatan mandi ada?
Ada, butuhnya apa?
Sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
Rp50.000.
Ini uangnya, terima kasih.
Sama-sama.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。mau beli、mau beli、日本語で買いたい、買いたい。peralatan、peralatan、日本語で道具、道具。sabun、sabun、日本語で石鹸、石鹸。シカッギギ、シカッギギ、日本語で歯ブラシ、歯ブラシ。パスタギギ、パスタギギ、日本語で歯磨き粉、歯磨き粉。 Sampo. Sampo. Nihongo de shampoo. Shampoo. Mau beli sepatu. Mau beli sepatu. Nihongo de kutsu wo kaitai desu. Kutsu wo kaitai desu. Berapa harganya? Berapa harganya? Nihongo de nedan wa ikura desu ka? Nedan wa ikura desu ka? 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah. Nihongo de 20 万 rupiah. 20 万 rupiah. Mencari sandal jepit. Mencari sandal jepit. Nihongo de sandal wo sagashite imasu. Sandal wo sagashite imasu. リスナーの皆さん、何を買いたいとき、サイヤーモーブリー。日本語で、私はそれを買いたいです。または、サイヤーメンチャリー。日本語で、私は探しています。または、アパカアダ、ティティティティ。日本語で、何々がありますか?と言います。一方、購入した商品の価格を尋ねる場合は、Berapa total belanjaan saya? 日本語で、購入した合計金額はいくらですか?または、Berapa semuanya? 日本語で、合計はいくらですか?または、Berapa harganya? 日本語で、値段はいくらですか?と言います。例えば、Saya mau beli sepatu ini. Berapa harganya? 日本語で、この靴を買いたいです。いくらですか? Harganya 200 ribu rupiah. Harganya 200 ribu rupiah. 日本語で、値段は20万 rupiah です。値段は20万ルピアです。例えば、別の言い方では、Saya mencari sandal jepit. Apakah ada? 私はサンダルを探しています。ありますか?そのような質問をすると、ada 日本語であります。と、答えを得ることができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Permisi, Bu.
Ya?
Mau beli peralatan mandi, ada?
Ada. Butuhnya apa?
Sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
50 ribu rupiah.
Ini uangnya. Terima kasih.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Senja.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。